一之助のそこが知りたい。サンデーフリーカーズ、続いては私、春風亭一之助が毎日やってくる情報の中から気になるトピックをオーソリティ専門家に聞いてしまうというコーナー、名付けて一之助のそこが知りたいでございますが、最近パワースポットという言葉をよく聞きますね。うん、ブームなんですね。
うん、
史跡やお寺を訪ねる方が増えてるんですけども、マサさん、お寺は？
私大好きですよ。お寺、ぼーっと一人で歩くのもすごく好きです。
お寺をたたずんでる。
たたずんでる。
ほうけた顔しながら。
ほうけてないよ。ほうけてはいないけど。
大丈夫ですか、うん、ああ、好きなんね。
好きですね。
僕はよくわからないのよ。
うん。
うん。で、今日はね、お寺の主役といえばやっぱり仏像。この仏像に関するトークイベントや仏像を巡るツアーが密かな人気なんですが、この仏像のトークイベント、ツアーを頻繁に行っている方で、仏像コラムニストという。宮沢康美さんという方がいるんですが、この方にですね、ちょっとお話を伺おうかな。ユニークだそうですよ。
うんうん、
仏像の歴史知識をこう解説するだけじゃなくて、うん、独自の視点で、ね、仏像をこう見てるという。ヘビメタ系、セクシー系、可愛い系、イケメン系、なんだよくある仏像にそういうのがあるんだってさ。ジャンル分けして初心者にも分かりやすく面白く解説してくれるという方なんですが、さあ話聞きたくなるでしょ、
うん、
聞こうじゃないですか。本日は仏像コラムニストの宮沢康美さんと電話がつながっております。宮沢さん、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。今挙げたヘビメタ系、セクシー系、可愛い系、イケメン系、ちょっとこれが仏像とどうつながるのかっていうのはね、私よく分からないんですが、
はい、
宮沢さんにいろいろ聞こうかなと。
はい、お願いします。
はい、お願いいたします。おすすめの仏像を紹介していただきたいんですがね。
早速じゃあ参ります
よ。早速行きますか。なんかいっぱいあるんですよ、これ今日ね。
そうですね。今日はあの癒しのこう心落ち着く仏像とはまた違うんですけれども、独自のカテゴリー分けでちょっとご紹介したいと思いますので、
お願いいたします。
はい。はい、じゃあ最初一発目ですね。ヘビメタ系です。
ヘビメタ系。
ヘビメタ系の代表は、うん、京都東寺の群太明王。
ご本だよ。
ご本になりました
ね。
群太り、群太り明王、
はい。はい、これなんですけど、
はい、
有名な不動明王って言いますよね。
聞いたことあります。
はい、これをリーダーとした、五大明王っていう五人衆がいるんですが、
うん、
はい、みんな怖い顔してます、
うんうん。
はい。それでですね、その中で、特にビジュアル系って言いますかね。
ビジュアル系、
その中でも凄まじいこう形相で、かっこいいのがいるんですよね。はい、これが、群太明王っていう名前なんですけども、
うん、
なんといってもシンボルが蛇なんです。
蛇？
はい。で、この蛇を体に巻きつけましてね、こう、うねうねと。
蛇を体に巻きつけて。
そうなんですよ。
すごいですね。
はい、まあ、これが勢力のシンボルなんですけどもね。
勢力、
はい、
あっちの方ですね。
あっちの、まあ、それもありますよね。はい。それがまたビジュアル的すごくインパクトあるんですけども、まあ、なんといっても手のポーズが面白い。
うん、
はい。これが、大吾って言いますよね。
ああ、います、
ロックの。
竹下総理の孫。
そうです。
うん。
あの人がウィッシュってやってますでしょ。
こういうやつ。
まさにウィッシュのポーズをしてるんですよね。
この写真、写真もあるんですよ、手元に。
はい。
してますね。
してますでしょ。
あ、確かに、本当だ。
ウィッシュだよ。
で、これやっぱりビジュアル系のこう、なんかロックでもやってそうな感じかなと。
そんな風に見られてるとは、群太明王も思わないでしょうね。
そうですね。
まさかね。
はい、
国宝ですよね。
国宝なんだ。
この写真は国宝です。はい。
すごい。強そうだな、これ。
強いですよ。で、もう手もいっぱいあって、でも実はこれ、ご利益的には病気を治してくれるっていうご利益がある
んで。あ、そうなんですか。
はい。
へぇ、ありがたいね。
なかなか怖いけども、なかなかいいやつ。
いいやつ、
いいやつ。
神様なんですよ。やつ呼ばわりしていいですか、これ。
いやいや、まあまあ、親しみを込めまして。
面白いですね。
はい。
続いては、セクシー系ということですけど。
はい、はい、そうですね。セクシーな方もいらっしゃいます。
うん、
セクシー系仏像の代表は、
うん、
京都浄瑠璃寺の吉祥天。
吉祥天、
はい、
どんな人なんですか。
こちらはですね、
人じゃねえか、
まあ、文献を調べましても、その身色白にして15の娘のごとくなんて定義されている仏像でして、
本当にそう定義されて
る。もともとセクシーに作るっていう決まりなんですよね。
ほうほう、
はい、でこの浄瑠璃寺の吉祥天さんは特にお肌の描写が白く生めかしい柔肌っていう感じでですね、思わずこうプニッと触ってみたくなるような感じ。
触ったら怒られるでしょ。でも、
ね、もちろんそうです、
はい、もちろんそうです。
で、まあ、木彫りなんで本当は硬いんでしょうけど、
うん、
その見た目の出来がやっぱりそういう風に見えるんですね。
いや、この写真を見てますとですね、
はい、
ま、すごいですね。あの人みたいですね。安田、はい、翔子さんの妹誰だっけ、ダバダバダっていう、ゆきさおりさんに似てますね。
歌を歌ってくれそうですね。
うん、
はい、 やっぱりこう男をねこう虜にするなんか魅力があるんですよね。で特になんかこうこの方はちょっとぽっちゃりもしているので、うん、なんかこう特に包んでくれそうな。
あ
僕はあのスナックの美人ママと言ってるんですけども
怒られますよ気象店に。
こっちの愚痴を聞いてくれそうな。
ああ分かる分かる。
そんな感じなんですよね。
ゆきさおりっぽいよ、
はい、今日はどうしたのっていう感じで、
うん
はい、
スキャットしてくれそうですよ、うん、耳元で、ね
うんうん、よしよしとこう慰めてくれそうな。
確かにそうですね、
はい、なるほどね。
でこの、 あの仏像はあの昔もやっぱりそういうあの男どもがこう恋をしたエピソードがあるんですよね、で奈良時代なんですが、
はい
当時のお坊さんが、うんこの吉祥天に恋焦がれて、で夜中に交わったと。
どういうことですか。
なんかそういう
ふうに神様と。
そう、それだけなんかやっぱり恋しちゃったんでしょうね。
はい、
まあ、そんな伝説もありますね。
7時代ですよ、交わったって何なんですか。
朝から申し訳ない
んですけど。いや、いいんですけど。
まあ、仏教の仏像世界ってこういったちょっと、あの、エロティックな話多いんですよ。
なるほど。はい、じゃあ、続いては可愛い系お願いします。
はい。では、可愛い系の代表は、奈良岡寺の、菩薩半跏像。
ど
ちらはまあ結構癒し系かもしれませんね。まあ、ほっぺたにこう手を当てているような姿、うん、スタイルがありますけれども、はいはいはい、その中でも、スタイルが子供っぽくて、うん、幼い顔立ちなんですね。
なるほど。
ほっぺがこう柔らかそうでプニプニしていて、下ぶくれな感じって言いますか。で、目つきがこう、いかにも眠たそうな感じでね、こう、ぐーっと。
そうですね。
はい。
寝てますね。
力が抜けている感じ。首をかしげてますし。
なんでこう手当ててるんですか、これ。
はい、これは、手を当ててるわけは、人々をどう救おうかと、考えてるんですよね。
なるほど、はい。
でもこの仏像に限ってはなんか印象がですね、なんかこう考えるっていうよりもこう、おやつ何食べようかななんて無邪気な考えをしてるような。
怒られますよ。人を助けようってんでしょ。
いやまあこれもね、独自の視点のこの愛やってこその
なるほど、
印象ですので。
あ、これで可愛いですね。
はい。それ独自の見方をするとこう10倍楽しく鑑賞できるかなと思う次第なんです。
で最後はイケメン系お願いします。
はい、わかりました。クールなイケメン系の代表は鎌倉東慶寺の水月観音。
水月観音、
はい、こちらは時代が違うんですね。鎌倉後期の作風の仏像なんですけど、この時代の仏像は鼻が高くってイケメン系が多いんです。
時代によって顔立ちって違うんですか。
そうなんですね、はい、今まではこう血湧きに行こうとる激しいのが多かったんですが、この時代は禅が流行った時代でしてね、はい、ちょっと枯れた味わいなんですね。
枯れた味わい、
はい、静かな面持ちというか。
なるほどね。
で心が静まる感じですか。
今まではちょっとね、なんかムラムラ系ですよね。
そうなんです、
ね。静かだよこれ。
ここに至ってようやくね、こう心静まって、まあ禅ですからね、まあ、セクシーとかヘビメタとかそういうのは似合わないかなと。
そうですよ、真逆のものですよ、
ね。はい、で見た目もですね、まあ、座り方に特徴があって、岩にもたれかかってこうリラックスしてるような感じなんですよね。そのしなだれかかる感じがとても、まあ、リラクゼーションという感じ で、 で表情も流し目をして目を伏し目がちにしてまして、まあいわば韓流スターって言いますか、
韓流スター、
そういった印象です。
あ、
はい、もう女性はもうこれでうっとりしちゃいますね。
うっとします。マーサさん、
でも観音様だから、はい、本当は女性、
もともとは設定はこう水月観音さんに限っては女性という設定なんですけども、もともと本来は性別ないんですよ、観音さんは。
そうなん
です
ね。
だから、
そうなんだ、
今回はもう見た目の印象でイケメンに分離させてもらいました。
はい、こうしてみると面白いですね。
仏像
もいろいろ時代によっても違うしね、
はい、
なるほど、
はい、
これでは宮沢さんが今本も出されてましてですね。
そうなんですね。
ね、で紹介いたしますと、
はい、
宮沢さんが妄想で仏像にインタビューをしたという斬新な著書まあこの時点でおかしいですよ。妄想で仏像にインタビューをしたという著書で、仏像にインタビューという実業の日本社から出ております。全国の書店で絶賛発売中でございますんで、皆さん興味がある方ぜひご覧になってください。どうも宮沢さん、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
いや面白かったです。バチが当たらないことを祈っております
あ、そうですね、
そうですよね、はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
面白い
ね。
そしてちょっとおかしい人です、宮沢さん。
妄想にインタビューしてるくらいですからね。
妄想でインタビューだから、
うん、
でもまあお寺なんかね行ってあんまりこう見る機会ないです
よね。確かにあんまりね。そうですね、
ちょっと今度行ったらよく見てみようかな、なんてこと思いますですね。